こんにちは。日没が早くなりましたね。
いかがお過ごしですか？
そうか、久しぶりに独との食欲の文化の盛りだくさんの準備だったね。それでは広報王子11月号をお送りいたします。今月の表紙は軽減税率、標準税率を疑問に思う男女のイラストが載っています。もっと知りたい消費税、軽減税率 8%、 標準税率 10%、 コンビニは 8%、 それとも 10%。 答えはコンビニは醸造調味料で酒類に含まれるため標準税率 10% です。みりん風調味料は甘味調味料ですので軽減税率対象となります。もっと知りたい消費税、10月1日から消費税が 10% に変更されました。消費税は普段の生活に関わる最も身近な税の一つです。軽減税率って何？消費税はどのように使われているの？町ではどんな取り組みがあるの？など、消費税のなぜを正しく理解すると、より良い明日が見える。はてな、10% になった配分。消費税は社会保障費の財源として活用されています。増税となった背景には、日本で急速に進む消費高齢が関係しています。今のまま少子高齢化が進むと2060年には総人口が9000万人を超え、高齢化率は約 40% になると予想されます。現在年金や医療、介護などの社会保障費は急激に増加しています。対して税収は減少を続けており、歳出に対して不足しています。国の歳入のうち約3分の1を国による借金に頼っているのが現状。急増する社会保障費を現役世代が支えるには限界があり、全世代型の社会保障への転換が必要と言われています。さて、全世代型の社会保障制度、消費税増税による増収分は全て社会保障に充てられる予定。以前は税収の使い道は高齢者中心だったのに対して、今回からは待機児童の解消や幼児教育、保育の無償化などにも消費税を活用し、使い道が子育て世代にも拡大されます。さて、なぜ財源は消費税なのか。消費税が社会保障の財源として使われる主な理由は2つあります。1、負担を分かち合うため。消費税は物やサービスを購入する際、国民の誰もが負担します。そのため現役世代など特定の世代に負担が偏らず、国民全体で広く負担を分かち合うことができる税です。所得の低い人への配慮として、食料品や生活必需品の一部の税率を 8% に据え置く軽減税率が設置されます。2、税収が安定です。消費税収は経済動向などの変化に左右されにくいという特徴があります。そのため、皆さんの生活を支える社会保障制度を安定的で持続可能なものにするための財源としてふさわしいです。はてな、世界各国との比較。日本の消費税率 10% と並ぶのは韓国とオーストラリアです。先進国の多くが日本より高い税率を定めており、特に欧州諸国などでは消費税率は 20% 前後の国がほとんどです。また欧州連合、 EU に加盟する国々では、標準税率の下限が 15% に設定されるなど、消費税に重きを置いている国は多くあります。今回の増税で世界各国の基準により近くなります。消費税による増収分の主な使い道と引き上げに伴う対応などについて見ていきましょう。社会保障費国債発行額の増大。約30年前、1990年度、社会保障費 11.5 兆円、2014年度は 30.2 兆円、現在2017年度は 32.5 兆円、約3倍になっています。国債発行額、1990年度は 7.3 兆円、2014年度は38.5 兆円、2017年度現在は 34.4 兆円、約5倍になっています。経済成長や消費税率引き上げなどによる税収増、歳出の重点化、効率化などによる国債発行額を縮減しています。これまでの社会は、これまでは現役世代が高齢者を支える仕組みでした。これからの社会は、より子育てのしやすい環境、より充実安心など、支えての広がり、少子化対策、女性、高齢者も働きやすい環境づくりを目指しています。税率引き上げに伴う対応、日々の生活における負担を減らすためにさまざまな対応があります。その一部を紹介します。令和元年10月開始、キャッシュレス決済に対するポイント還元制度、令和2年6月まで対象店舗でクレジットカード、デビットカード、電子マネー、スマートフォンなどで代金を支払うと、最大で 5% のポイント還元を受けることができます。フランチャイズチェーン加盟店舗などでは 2% です。制度名称を方より個人情報を記載そうとする電話に注意してください。問い合わせはポイント還元窓口消費者向け、0120-010975。自動車の購入の支援、自家用車自動車を購入する人にはさまざまな支援があります。自動車税減免、軽自動車対象外、令和元年10月以降に初回新規登録を受けた自家用車は、自動車税が車両ごとに毎年減税になります。 2000cc 以下のコンパクトカーほど割合額が大きく、排気量によっては最大で4500円減税されます。環境性能割の臨時的軽減、新車・中古車にかかわらず、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに環境性能割の税率 1% 分が軽減されます。環境性能割、これは令和元年10月から自動車所得税に代わり導入された購入時の税率。問い合わせは熊本県自動車税事務所、電話 096-368-4020 です。令和元年10月開始の軽減税率制度について、消費税率の引き上げた後、日々の生活において幅広い消費者が購入している飲食料品酒類、外食を除くなどの購入に関わる税率を 8% に据え置く制度。軽減税率対象品目、軽減税率 8%、 新聞、これは定期購読契約された週2回以上発行されるもの。 食料品、人の飲食用に提供されているもの、テイクアウト宅配など、有料老人ホームでの飲食料金の提供、学校給食など、その他の品目、標準税率 10%、 これはサービスや医薬品、医薬部外品、外食、酒類、酒税放棄税、ケータリング、出張料理、指定された店舗以外の場所で食料を提供するもの、持ち帰りだけでなく店舗内で飲食ができる店舗の場合は販売時点で持ち帰りは軽減税率、飲食の場合は標準税率が申し出により適用されます。問い合わせは消費税軽減税率電話相談センター 0120-205-553、 受付時間は午前9時から午後5時まで、土曜日曜祝日を除きます。増収を受けた取り組み、消費税は全世代に等しくかかると同時に国の税収の約3分の1の割合を占める重要な税です。今回の増税から全世代型の社会保障への転換が国からも明言されています。皆さんの生活にも密接に関わる増税によって行えるようになった社会保障の内容を次のページで紹介します。全世代型社会保障の取り組み、今まで広報などでお知らせしてきた全世代型社会保障の取り組みを改めてご紹介します。年金、広報9月号に載っています。年金制度の充実、遺族年金の支給対象を父子家庭へ拡大、受給資格期間を25年から10年に短縮し、より多くの人を年金受給に結びつける。基礎年金の国庫負担割合2分の1を恒久化し、安定的な年金制度に活用。短時間労働者への厚生年金、健康保険の適用拡大。年金生活者支援給付金の支給。10月1日から開始。これは支給要件があります。受給には請求書の提出が必要です。日本年金機構から案内が郵便で届きますので、忘れずに手続きをお願いします。問い合わせは役場住民課住民係、電話 096-293-3112 です。介護、広報7月号に載っています。介護保険料の軽減、非課税世帯高齢者の介護保険料を軽減しました。対象者は非課税世帯に属する65歳以上の高齢者。第1段階 36,440円、33,375円、第2段階 56,700円、48,600円、第3段階67,440円、58,755円。保険料段階については、役場から発送した介護保険料納入通知書でご確認ください。お問い合わせは役場介護保険課介護保険係、電話 096-293-3511。福祉、広報10月号に載っています。プレミアム付き商品券、消費税率の引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするためにプレミアム付き商品券を発行しています。対象者は1、令和元年度分の住民税均等割が課税されていない人、課税されている人に扶養されている人を除く。2、平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子供がいる世帯の世帯主。 プレミアム付き商品券の内容。一人につき現金4000円で商品券5000円分の購入が最大5回まで可能です。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせはプレミアム付き商品券窓口。電話096-285-7787です。医療。広報6月号に載っています。保険料の軽減の拡充。国民健康保険税について。国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入する低所得者の支援策で保険料の軽減対象となり所得基準額が見直されました。世帯主と被保険者の前年所得合計額によって軽減率が決まります。33万円かっこ被保険者数かける28万円かっこ以下5割軽減です。33万円かっこ被保険者数かける51万円以下2割軽減となります。軽減対象は国保の場合は均等割合、平等割合、後期高齢者医療制度均等割合となります。国民健康保険税についての問い合わせは、役場税務課住民税係、電話096-293-3117、後期高齢者医療保険料について、問い合わせは、役場健康保険課国保医療係、電話096-293-3114です。保育、広報8月号に載っています。幼児教育の無償化。1、幼稚園、保育所、認定こども園など、3歳から5歳児、利用料を無償化。低所得者世帯などの復職士は免除を継続し、免除対象者を拡充します。0歳から2歳児、住民税非課税世帯を対象に無償化。2、幼稚園の預かり保育。3歳から5歳児、保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加えて利用実態に応じて、月額 1.13 万円までの範囲で無償化。3、認可外保育施設。3歳から5歳児、保育の必要性の認定を受けた場合、月額 3.7 万円までの利用料を無償化。問い合わせは役場子育て支援課子育て支援係、電話096-293-5981です。私たちによる私たちの税、家計への負担が増えることなどから消費税増税については様々な意見を持つ人がいるかと思います。しかし、全世代に等しく課せられる消費税は、私たちの生活のために使われていることがわかります。さらに、地方自治体への財源としても活用されています。町からも、全世代型の社会保障について、これからも情報を随時発信していきますので、ぜひ活用してください。平成30年度、町の決算。皆さんのお金を大切に使いました。決算とは、町にどのようなお金が入ってきて歳入、どのように使ったのか歳出をまとめた町の家計簿です。町のしている仕事は皆さんの税金や国や県からの補助金などで賄われています。これらのお金が町づくりにどのように使われたのかをお知らせします。平成30年度決算額、歳入177億8435万円、一般会計の決算額は歳入が177億8435万円で、歳出が 166億953万円。歳入から歳出を差し引いた金額は11億7481万円となりました。このうち2億3055万円は令和元年度も引き続いて実施する事業の費用として必要なので、実質的な収支は9億4427万円となり、令和元年度に繰り越しました。基金町の貯金については、平成30年度中に積み立てを10億3711万円、取り崩しを5億578万円しました。平成30年度末時点で基金の合計は54億602万円になっています。特別会計の決算。国民健康保険特別会計、歳入29億6986万円、歳出27億7635万円。大津町保管、4課市町村共有財産管理処分事務受託特別会計、歳入6045万円、歳出811万円。公共下水道特別会計、歳入10億5089万円、歳出10億1140万円。介護保険特別会計、歳入27億6511万円、歳出25億6295万円。農業集落排水特別会計、歳入1億4492万円、歳出1億3475万円。後期高齢者医療特別会計、歳入3億1807万円、歳出3億1486万円。特別会計合計、歳入73億930万円、歳出68億841万円。工業用水道事業会計、歳入7021万円、歳出1億891万円。これは波数処理により合計が合わない場合があります。町の貯金と借金。町の貯金は基金、借金を地方債と言います。基金は、減災基金や庁舎建設基金の積み立てなどにより、約5億円増額しました。地方債は平成30年度の熊本出身の普及のために借り入れたことが影響し、約3億円増額しました。基金と地方債の減災高です。貯金、財政調整基金減財高は25億7545万円。減災基金減財高は3億7248万円。公共施設整備基金減財高は6億5119万円。その他の基金減財高は18億690万円。合計は54億602万円。借金、地方債減財高、約63億3376万円。歳入の状況です。町にどのようなお金が入ってきたのかを見てみましょう。自主財源、徴税など町の権限で集めるお金です。徴税、住民税や固定資産税など50億9744万円、28.7%。 分担金、負担金、保育園の保育料など2億9445万円、1.7%。 使用料、手数料、施設の使用料や町営住宅の家賃など 2億7277万円、 1.5%。 繰り入れ金、基金や特別会計からの繰り入れ金、5億2554万円、 3%。 その他諸収入、29年度からの繰越金や寄付金など19億922万円、 10.7% となっています。依存財源、国や県などの決定で入るお金です。地方交付税、国が地域間の格差を調整するために交付するお金が18億7199万円、10.5%。 国交支出金、国からの補助金が27億9245万円、15.7%。県支出金、県からの補助金は23億8056万円、13.4%。 詳細、道路や施設を整備するために借りたお金、17億2203万円、9.7%。 その他、地方消費税交付金や交通安全対策特別交付金など9億1290万円、5.1% となっています。歳出の状況です。皆さんに納めてもらった税金を町はどのように使ったのかを見てみましょう。このような事業に使いました。主な事業です。議会費、町議会の運営をする経費です。町議会議員報酬や研修旅費、議事録の翻訳料などの経費、1億768万円、0.6% です。総務費、公共交通や選挙、統計調査などの経費、バスの生活路線や乗り合いタクシーへの補助金、5166万円。基金、町の貯金の積立金、10億3700万円。熊本県議会選挙の経費、1416万円。民生費、子どもや高齢者、障害のある人に対する福祉の経費、国民健康保険特別会計への繰り出し2億2528万円、介護保険特別会計への繰り出し3億8710万円、後期高齢者医療広域連合への負担金3億4155万円、障害のある人への医療や支援事業の経費9億7139万円、児童手当の支給経費7億4450万円、私立保育園、家庭的保育所などを運営する負担金14億2747万円、衛生費、医療や健康づくり、ゴミ処理のための経費、妊婦や子どもの検診のための費用3436万円、予防接種のための費用1億3150万円、子どもへの医療のための経費1億7064万円、ゴミの収集や焼却、資料を処理するための経費5億928万円、労働費、雇用確保や雇用相談のための経費、農林水産業、農林業の振興と育成のための経費、農業を行う個人や団体に対する補助金3800万円、農業集落排水特別会計への繰り出し金8696万円、 林道や共有林などを整備管理する経費4486万円。商工費、観光や商工業、水産業の振興のための経費、イベントへの補助金など、観光振興のための経費、3006万円。土木費、道路や公園、町営住宅の整備などのための経費、町道を改良する工事費などの経費、1億409万円。公共下水道、特別会計への繰り出し、1億7107万円。消防費、火災や自然災害防止のための経費、市区地広域連合の消防費負担金、3億2170万円。消防団の活動などを支援するための経費、4441万円。防災用、資機材倉庫整備の経費、1648万円。教育費、各校、幼稚園や小中学校、障害学習のための経費。小中学校の教育環境などを整備する経費、3億7467万円。学校給食のための経費、1億1361万円。室小学校を増築するための経費、2億3529万円。就職センターを増築するための経費、2億5778万円。災害復旧費、道路や農業用施設などの災害復旧の経費、農業用施設や農地などの災害復旧、5227万円。公共土木施設、括弧、道路、橋梁などの災害復旧、1億422万円。交際費、道路や施設などを整備するため借り入れたお金の返済費用、14億5282万円。熊本地震関連事業決算。平成30年度は熊本地震の復旧復興のために平成29年度からの繰り越しも含めて約34億円一般会計を使いました。平成30年度に終わらなかった事業については令和元年度に繰り越します。熊本地震関連の主な事業です。新庁舎建設に関わる設計のための費用、1億4901万円。仮設庁舎や仮設書庫、倉庫などの借り上げ料、5582万円。防火水槽の撤去、新設のための費用、1795万円。被災者の生活再建と自立支援のための地域支え合いセンターの運営費用、4132万円。災害調印金、災害救助費の生産による返還費、2535万円。町指定避難所の子育て健診センターの非常用電源整備の費用、719万円。被災した農業者の農業用施設などの再建、修繕のための補助金、10億9467万円。被災した林道の災害復旧費用、108万円。被災家屋の応急修理の委託費、4928万円。大規模盛土造成地活動崩落防止事業のための費用、7億798万円。災害公営住宅の建設のための費用、7億8035万円。町道や橋梁など公共土木災害復旧のための費用、1億1808万円。災害関連地域崖崩れ対策事業のための費用、3761万円。令和元年度へ繰り越した主な事業、 熊本地震関連分です。農業用暗渠水路の改修工事4600万円、大規模盛土造成地活動崩落防止事業のための費用1億2829万円、被災した宅地の復旧や改修のための費用2億1582万円、災害公営住宅建設のための費用11億7115万円、土砂災害危険区域からの移転するための補助金750万円、消防団詰め所の再建修繕などのための補助金1538万円、被災した地域障害学習施設などの復旧のための補助金799万円、被災した神社仏閣などの地域コミュニティ施設の復旧のための補助金573万円、平成30年度の決算には含まれません。熊本地震復興基金活用事業の主な経費、消防団詰め所の再建支援のための経費1631万円、土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援のための経費450万円、仮設住宅の維持管理のための経費246万円、自己都合によらない応急仮設住宅への移転費用の補助金52万円、民間賃貸住宅への入居や選挙助成など住まいの再建支援のための費用1640万円、応急仮設住宅などへ入居する独居高齢所帯に対する緊急通報装置の整備費用89万円、共同墓地復旧のための費用810万円、地域水道施設の復旧に関する補助金28万円、小規模農業用水路農道の早期復旧支援のための費用1265万円、被災宅地復旧事業の補助金4366万円、戸建て木造住宅の耐震改修のための補助金224万円、被災した地域障害学習施設などの復旧のための補助金4766万円、被災した神社仏閣などの地域コミュニティ施設の復旧のための補助金4194万円、復興基金創意工夫分を充てた事業です。被災者生活再建支援システムの使用料と改修83万円、一部損壊世帯の住宅修理費に対する担い費684万円、合併浄化処理槽を設置するための補助金403万円、農業用暗渠水路の改修事業（括弧設計）302万円、反対以上でローンを組んで修理を行った世帯への利子への補助金611万円、熊本地震の記録書を作成する費用454万円、平成30年度分の決算には含まれません。町の財政は大丈夫？健全化判断比率、資金不足比率。健全化判断比率とは、財政が良好かどうかが判断できる指標です。財政破綻を防止し、早期に健全化を図ることを目的としています。早期健全化基準を上回ると、自主的な改善努力をしなければなりません。大津町は基準よりも下回っていますので、財政は健全な状態ということがわかります。1、実質赤字比率。これは財政運営の悪化の度合いを示す比率です。大津町は実質黒字です。2、連結実質赤字比率。これは全ての会計を合算し、町全体の財政運営の度合いを示す比率です。大津町は黒字です。3、実質交際費比率。元利償還金など、括弧借金の返済額などを指標化した比率です。4、将来負担比率。これは将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す比率です。5、資金不足比率。 公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。大津町は公共下水道事業会計、農業集落排水事業会計、工業用水道事業会計の各会計とも資金の不足額はありません。国民年金、年金ネットを利用してみませんか。11月は年金月間、11月30日、いい未来の日は年金の日です。これまでの年金記録やこれからの年金見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。年金ネットを利用すると、いつでも自分の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額をもとに、さまざまなパターンを試算することもできます。対象、国民年金、厚生年金などの加入者及び受給者。旧法、括弧老齢年金、夫婦間老齢年金受給者の人は、このサービスを利用することができません。確認できること、公的年金制度の加入状況、国民年金保険料の納付状況、年金見込み額の試算など、年金ネットでは、共済組合加入期間は表示しません。役場窓口での年金ネット利用、1. 受付場所、役場常任館。2. 利用時間、平日は午前8時30分から午後5時15分まで。3. 必要なもの。1. 運転免許証。パスポートなどの顔写真付き証明で本人確認ができるもの。写真のない証明は2種類以上の証明が必要です。2. 年金手帳などの基礎年金番号がわかります。代理人による申請も可能です。その際は委任状と代理人の運転免許証、パスポートなどの顔写真付き証明で本人確認ができるもの。年金手帳などの基礎年金番号がわかるものが必要です。郵送や電話などによる受付はできません。問い合わせ、役場での利用について、役場住民課住民係、電話 096-293-3112。 自宅での利用について、熊本西年金事務所、電話 096-355-3261 です。一日年金出張相談所開設のお知らせです。下記日程にて無料の年金出張相談が開催されます。予約は不要です。個人の記録に関する相談は年金手帳など基礎年金番号がわかります。免許証などの本人確認書類が必要です。日時11月27日水曜日午前10時から午後3時まで。場所夢タウン浜線本館2階。問い合わせは熊本東年金事務所、電話 096-367-2503。 日時11月29日金曜日午前10時から午後3時まで。場所鶴屋百貨店地下2階パーキング連絡通路。問い合わせは熊本西年金事務所、電話 096-353-0142。 日時11月29日金曜日午前10時から午後3時まで。場所夢さん光の森本館2階。問い合わせは熊本東年金事務所、電話 096-367-2503。 応援図広場、令和2年4月に小学校入学予定のお子さんがいる家庭へ、放課後児童健全育成事業学童保育の紹介です。学童保育施設では、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校の児童を放課後や春、夏、秋、冬休みにお預かりしています。仕事をしている新1年生の家庭や、仕事を始めようと思っている家庭は、見学に行ってみてはいかがですか。入所説明会は次の通りです。町内学童保育一覧です。校区、大津町校区、 クラブも、福神もクラブ、スークラブ、四つ葉学童クラブ、さくらんぼクラブ、スークラブ、森川商工部、かわいろクラブ、スークラブ。問い合わせ先は NPO 子どもサポートみんなの奉仕、午前9時から午後5時まで。電話096-321-7002。大洲商工部と森川スポーツは、入所説明会は11月23日土曜日、1回目は午前10時から、2回目は午後6時30分から。場所はオークスプラザプレアイホールです。室商工部、クラブ名、ジョイキッズクラブ、スクラブ、コスモキッズクラブ、桜キッズクラブ。問い合わせ先は NPO 子どもサポートみんなのオフィス、午前9時から午後5時まで。電話096-321-7002。入所説明会は日時11月23日土曜日、1回目は午後1時から、2回目は午後6時30分から。場所はオークスプラザプレアイホールです。大洲商工区、クラブ名、風の子キッズ。問い合わせ先、風の子保育園。電話096-293-7200。入所説明会は2月上旬頃を予定しています。直接お問い合わせください。大洲北商工区、クラブ名、一宇岩学童館。問い合わせ先は一宇保育園。電話096-293-2560。直接お問い合わせください。大洲南商工区、クラブ名、白川湖南小クラブ。問い合わせ先は学童専用携帯は 080-646-3416、 白川保育園は 096-293-2190。 大洲東商工区、大洲商工区、クラブ名は白川湖仲良しクラブ、白川湖ワクワククラブ。問い合わせ先は白川保育園、096-293-2190。こちらも2月下旬頃を予定しています。直接お問い合わせください。大洲商工区、三崎の商工区、クラブの緑の仲間。三崎の商工区、グリーンキッズ、スークラブ。問い合わせ先は緑ヶ丘保育園、電話096-293-8300。入所説明会は2月上旬頃を予定しています。直接お問い合わせください。室商工区、クラブ名、ひまわりキッズクラブ。問い合わせ先は第2喜び保育園、電話096-294-0055。入所説明会は日時12月14日土曜日、午後3時から。場所、第2喜び保育園、多目的校。学童保育でお仕事を希望される人も募集します。詳しくは役場子育て支援課までお尋ねください。11月が児童虐待防止推進月間です。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待かもと思ったらすぐに連絡してください。また出産や子育てで気になることがあったら児童相談所や役場子育て支援課に連絡してください。匿名でも連絡も可能です。連絡者や内容に関する秘密は守られます。虐待かもと思ったら1-8-9、1-8-9にお電話ください。連載人権シリーズ、輝く人権、女性の人権ホットライン強化週間、法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会では、11月18日月曜日から24日日曜日までの7日間の全国一斉女性の人権ホットライン強化週間と定め、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図る人権相談活動が展開されます。熊本地方法務局と熊本県人権擁護委員連合会では、夫、パートナーからの暴力、ストーカー、 セクシャルハラスメント行為による被害など、多岐にわたる電話相談を受け付けます。日時、11月18日月曜日から24日日曜日まで、午前8時30分から午後7時まで、23日24日は午前10時から午後5時まで。実施方法、1、電話相談、女性の人権ホットライン、電話0570-070-810、2、相談を受ける事項、女性をめぐる様々な人権問題、夫、パートナーからの暴力、DV、ストーカー行為による被害、職場などのセクシャルハラスメント、3、その他、熊本地方法務局では、常時、対象日の午前8時30分から午後5時15分まで、同じ専用電話番号で相談に応じます。人権を考えるみんなの集いを開催。国は12月4日水曜日から10日火曜日までの1週間を人権週間と定め、全国的に啓発活動が実施されます。町でもこれに合わせて人権を考えるみんなの集いを開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。日時、12月7日土曜日、午前9時20分から正午まで。場所、町障害学習センター。参加費無料。内容、オープニングステージ、女性の会コーラス、エーデルワイス、四つ葉のクローバー、男女共同参画川柳コンテスト表彰、人権劇団、二人座公演、演目、炎、部落解放運動に取り組む高知県の小さな女村のおばちゃんたちが、教科書無償化のため、国を相手に訴え続けた結果、完全無償化となった実話の人権劇です。問い合わせ先、役場人権推進課、人権推進係、電話0962937920まで。連載人権シリーズ企画18、きらめく人。大津町に移住し、もうすぐ20年になります。仕事をしながら子育て、介護を経験し、ふと男女の格差や女性の社会進出についての現状と国の取り組みの不合理さに疑問を感じ、数年前、一人で役場を訪ねました。町の男女共同参画推進係を案内され、この思いを話したことをきっかけに、今は審議会の一員としてここにいます。昨年、県の地域リーダー育成研修に参加し、お互いが成果を認め合い、協力して作り上げていくこと、権利を主張し合うのではなく、人、家族、会社、地域がそれぞれの分野で共に参画していくことが必要と感じ、ますます自分も一緒に参画したいという気持ちになりました。男女共同参画は、とても幅広く、奥深く、いろいろな場面で、誰もが遭遇する身近なものです。仕事は暮らしを支え、生きがいをもたらすものですが、同時に、家事、育児や介護をはじめ、自己啓発に時間を過ごすことも、人生に欠かすことのできないものです。ある男女共同参画統計データによると、女性の家事、育児、介護などの無償労働への貢献度が、熊本県は全国1位で、熊本の女性は全国1の働き者という結果を聞いて驚きました。日々やっていることが当たり前すぎて、今まで見えなかった現状を知ることができました。周りにいる子育て中のお母さんたちに話を聞く中で、夫婦間の子育てや家事の役割分担など、
互いに協力し合う家庭が昔より多くなったように思います。今の生活スタイルにおいて社会と関わりを持ちながら仕事復帰やキャリアアップできる環境が整えられつつあり、女性の社会進出は少しずつ増えてきているように感じます。一人で悩んだり頑張らなくても家族や地域で支え合える環境になることを願っています。そのために課題を解決していく活動を続けながら、審議会が窓口となり、笑顔の人が一人でも増えるように頑張りたいと思います。大津町男女共同参画審議会の委員、出口小杖さんでした。問い合わせ先は、役場人権推進課男女共同参画推進係、電話096-293-7920。大津の仕事、大津町企業連絡協議会、松島金属株式会社熊本工場、限りある資源を大切に有効にリサイクルしていく企業、私たち松島金属株式会社熊本工場は本社を埼玉に置き、工場を埼玉、愛知、そしてここ熊本に、集荷場を宮城、静岡、大阪に置いています。アルミからアルミを作るの最低の精神を糧にリサイクルを行っています。家庭や工場から廃棄されたアルミを集め溶かすことで再生アルミのインゴット、塊を作ります。再生アルミは自動車メーカーなどに送られ、自動車部品などに生まれ変わります。今日まで資源を有効にリサイクルすることで、利益の追求だけでなく、地域社会や環境への配慮にも努めてきました。今後もますます厳しくなる地球環境問題に、積極的に取り組み、さらなる努力を重ねて、限りない可能性にチャレンジし、社会貢献したいと思います。企業概要、所在地、菊池郡大津町辻水 3299-2、 業種、非鉄、金属製錬業、従業員数、15人、熊本工場。事業内容、アルミリサイクル業。連絡先、096-293-9119 まで。環境プレス、犬のマナー講座開催。ペットは愛らしく、癒しの存在になり、生活を楽しくしてくれます。そんなペットとの暮らしも、時には近所トラブルを招くことがあります。誰もが快適に暮らせるように、ペットマナーを学びませんか？犬との暮らし方講座、日時11月16日土曜日、午前10時から11時30分まで、場所オークスプラザ2階、ふれあいホール、定員30人程度、内容、動物愛護推進員による講座、質疑応答形式での講談、参加費無料、準備物、筆記用具、予約制です。事前に役場環境保全課までご連絡ください。空きがあれば当日参加可能です。愛犬の同伴はお断りしています。犬の散歩マナーについて、人も犬も快適に生活するために散歩のマナーを守りましょう。リードなしの散歩は危険。犬の道路への飛び出しや他人へ危害を加えてしまう危険もあるのでやめましょう。排泄物の処理は飼い主の責任。自分の玄関前や敷地内でマーキングされたら不快に感じます。また噴霧した場合には袋などに入れ自宅に持ち帰りましょう。樹木粉砕車が来ます。 家庭の庭仕事などで出た剪定枝や木くずをチップとしてリサイクルします。釣りを希望する人は予約をしてグリーンリサイクルセンター、木の総合管理課先の実施場所までお持ちください。個別収集は行っていません。実施日11月9日土曜午前9時から正午まで、予約期限11月7日木曜日まで、使用無料。木の根、木の実がついた枝などは機械故障の原因になるため収集できません。また竹も収集しませんのでご注意ください。今年度は収集箇所を集約して実施します。直接搬入もできますので、希望する人は役場環境保全課まで厳密の申請をお願いします。集会時間、実施場所の順でお伝えします。時間9時から9時半、障害学習センター駐車場、9時45分から10時15分、三崎の中央公園、10時30分から11時まで、陣内地区公民館分館、11時15分から11時45分まで、富士大地域学習センター。直接持ち込みは、9時から12時まで、グリーンリサイクルセンター、市の総合管理。問い合わせ先は、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113 まで。オーズディスカバリーコーナー、 CIR 国際交流員マシュー・サイバート。国際交流員マシュー・サイバートと大津町の人々との交流を通じて、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は、クラブ・オーズサッカーの練習に突撃取材します。クラブ・オーズ。子供からお年寄りまでの幅広い世代の420人が加入しています。競技はサッカー以外にもバドミントンや陸上など様々です。スポーツを楽しんでもらうことを第一に活動しています。サッカーでは6年生が県大会で3位になりました。写真が載っております。マーカーコーンを使ってのドリブル練習の写真。ゴール前に走り込んでのシュート。練習で可憐にゴールを決めるマシューさん。小学生と1対1の対決をした写真が載っております。マシュー・サイバートさんの一言質問コーナーです。クラブ・オーズの特徴は何ですか？サッカー協会指導者の樋口健吾さんの言葉です。障害活動や障害からも参加していることや、指導者が全員ボランティアであることが挙げられます。地域に根ざし、子どもたちの運動の場との受け皿としての役割を果たしています。マシューサイバートさんの言葉です。サッカーの反復練習は久々で新鮮に感じました。小学生との練習は体がついていきませんでしたが、またいつでも来てくださいの言葉が嬉しかったです。練習メニューをマスターするにはすぐにでも行かなければと思っています。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大津町教育の日。若者が未来を考えるジュニアリーダー夢機会。時代を担う若者のリーダーである中高生が夢を広げる町を広げる町づくりを考えるジュニアリーダー夢機会を10月4日大津北中学校で開催しました。一般質疑では中高生の議員10人が町の施設や 交通手段、交通安全、挨拶、障害者、スポーツについて質問を提案します。町の未来、夢を語るパネルディスカッションも行われました。放送大学熊本学習センターの古賀典嗣客員教授がコーディネーターとなり、住んでよし、訪れてよしの町づくりをテーマに議論が繰り広げられました。事前学習は大変でしたが、当日しっかりと形にすることができてよかったです。町の取り組みなど知らないことも多く、非常に勉強になりました。この経験を生かしてこれからも勉学に尽きたいです。では議長を務めた赤本まる子さんの言葉です。当日の様子は YouTube の大地町公式アカウントで公開しています。ぜひご覧ください。YouTube で大津町と検索してください。大津町地域おこし協力会。地域おこし協力会の活動を紹介していくコーナーです。今回は11月から実施予定のオープンカフェについて語ってくれました。こんにちは。地域おこし協力会です。私たちは商業観光課の職員と共に町づくり交流センターで働いています。今回町づくり交流センターでのオープンカフェを企画しております。なぜ交流センターでイベント？日頃町づくり交流センターは活動の場所として利用されています。普段利用していない人や障害の人も集めて、普段活用している団体の活動報告や作品展示などの場にしたいです。同じ町で暮らしていてもお互いに知らないことは山ほどあります。ぜひご来場ください。イベント内容、親子で参加できる手作りワークショップや無料で参加できるカフェ、ダンス、インドアスポーツなど、親子だけでなく学生も楽しめる様々なコンテンツを企画しています。ベビールームを用意しています。町民主導のイベントに、毎月交流センターではオープンカフェをやっとるよね。せっかく作ったからこの間の作品を展示しようかというように、町民の皆さんが自ら参加するイベントになることを目指しています。ワクワク子育て。一時預かり、知ってる？母がぎっくり腰で昨日は病院に行ったり、あれやこれやでくたびれちゃった。大変だったわね。でも子供はどうしてたの？一時預かりで保育園に預かってもらったのよ。一時預かりは外出先で子育てをしている保護者が病気や感染症対リフレッシュしたい時など、町内の保育園で就学前の子どもを預かる事業です。園によっては実施していない場合があるので、各園にお尋ねください。子どもの発達にも大きく影響する笑顔、育児の勧め。乳幼児期の親の関わり方が子どもの人生を変えます。福井大学子どもの心の発達研究センター友田明美教授の写真が載っております。子育てって本当に大変です。なかなか言うことを聞いてくれないことも、仕事との両立などイライラしてしまうこともあります。そんな時はちょっと一呼吸、子育てにおけるマルトリートメントが子どもの脳や成長に与える影響に警鐘を鳴らした第一人者、友田明美教授の子どもの脳を傷つけない育て方のヒントをご紹介します。私は 小児科医としての子どもの発達に関する診療、研究、教育に携わっていますが、これまでの研究において子どもの発達には愛着、アタッチメントが非常に大切だということが分かっています。愛着には目と目で見つめ合う、手と手で触れ合う、微笑むという3つの方法があります。安定した愛着が定着することによって親は子どもにとっての安全地帯になりますが、安定した愛着が得られなかったり、虐待やネグレクトなどの不適切な養育で育った子どもは愛着障害を引き起こすことが分かってきました。愛着障害を示す子どもには他人に対して無関心、用心深い、イライラしやすいといった内向きの特徴や多動、友達とのトラブルが多い、人見知りがないといった外向きの特徴が見られます。また成長してからも社会的に適応できず、家族や周囲にも苦しみを与えたり、肺がん、心疾患のリスクが3倍に増える、20年寿命が縮まるという研究結果もあります。幼少期の親の関わり方が子ども自身の人生に大きく影響を与えてしまうのです。またこうした愛着障害は子どもの脳の発達にも問題を生じさせることが分かっています。人間の脳は生後さまざまな刺激を受けることで神経細胞の間を結びつけるシナプスが急激に増えていきます。脳は0歳から4歳頃までの間絶えず変化しながら爆発的に成長し、1歳で大人の約 70%、 4歳で約 95% まで完成すると言われています。ただその時期の脳はストレスを受け続けると、その苦しみに適応しようと自ら変形してしまいます。その結果心の発達にも影響が生じ、さまざまな問題やうつ病、アルコール、薬物の依存症などの病にもつながってきます。親が子どもに不適切な関わり方、丸トリートメントをすることで適度なストレスを感じると、扁桃体と呼ばれる脳の感情の中心が異常に興奮して、ストレスホルモンが大量に分泌される。脳の発達を遅らせます。また暴言や体罰、DV の目撃などによっても脳はダメージを受け、集中力の低下やコミュニケーション障害といったさまざまな問題を生じさせてしまうのです。最近は夫婦だけで育児をする家庭も多く、多くの親は孤立しています。そのような人たちは実家やベビーシッターなどを頼りながら社会全体で子どもを育てる共同養育のスタイルを取り入れていくことが大事です。子どもの人生を決める大切な時期の子育てこそ第三者の手を借りながら余裕を持って楽しみましょう。前頭前野、厳しい体罰で萎縮、聴覚や暴言、虐待で変形、扁桃体、強いストレスで変形と言われています。これは友田明美教授のイラストで載っております。友田教授の著作は大津図書館で借りることができます。問い合わせ先は役場子育て支援課、電話 096-293-5981 まで。これは NG、 子どもにやってはいけないこと、ワースト5。1位、 言葉の暴力。言葉の暴力による脳へのダメージは体罰よりもはるかに大きく、心因性難聴や運動性失語症などの原因にもなります。叱りつけたり非難するだけでなく、生やし立てる、侮辱する、嘲笑する、貶める、批判する、過小評価することの大きなダメージに、言葉の暴力を繰り返すと脳の聴覚野が変形し、自己肯定感の低い子になります。こうしましょう。1、叱るときは60秒以内で。2、ポイントを絞って叱る。3、第三者に相談する。2、ながら育児。子供にスマホやタブレットを渡してインターネット画像を見せたり、ゲームをさせておく保護者も多いと思いますが、長時間こうした機器から発せられる映像を見続けると、右脳と左脳をつなぐ脳梁という部分が細くなり、コミュニケーションや感情をコントロールする能力が低下します。保育園や小学校で集団行動ができない子になってしまうことです。こうしましょう。スマホに頼るときは時間を決めて渡す。3に、他の子と比べる。兄弟や他の子と比べたり責めたりすることは、子どもの自己肯定感や自尊心を著しく低下して、脳の聴覚やだけでなく、喜びや快楽を感じる線状体を変形させます。健全なコミュニケーションの能力が育たない上、いじめや DV の被害者になって、自分のせいでこうなった、自分が全て悪いと認知が歪んでしまい、意欲低下にもつながります。こうしましょう。1、子供のしたことを認める。2、子供が言った言葉を繰り返す。3、魔法の言葉、助かったよ。4に、子供を支配する。親の言うことは絶対で、常に従わなくてはいけない、あるいは親の価値観を押し付けるといった主従関係は子供に大きなストレスをもたらします。ストレスが長期的にかかると、扁桃体が過剰に興奮し、風疹、皮膚からストレスホルモンであるコルチゾールが大量に出て脳に悪影響を及ぼすとか、子供は常に親の顔色を伺い嘘をつくようになります。こうしましょう。1、手や口は出さず遠くから見守る。2、人生のハードルを払いのけない。3、社会の基準やルールを教える。5位、子供の前で夫婦喧嘩。夫婦喧嘩や兄弟への暴力、暴言など子供の目の前で行う面前 DV は、視覚的、聴覚的に子供の記憶に残り、視覚やの容積が 6.1% も小さくなります。視覚やの容積が小さくなると相手の表情がわからなくなり、対人関係に支障をきたします。殴る、蹴るなどの身体的 DV と怒鳴る、罵るといった暴言 DV のうち、脳に影響があるのはむしろ暴言の方。身体的 DV に比べて6倍もの悪影響があることが分かっています。こうしましょう。1、メールなどを利用し子供の前で喧嘩をしない工夫を。2、 ストレスをためな、ため込まない。3、夫婦お互いのフォローも必要。
町の話題、肉用牛大津町が2巻、畜産農協中央支所主催中心会、9月20日に開催された畜産農協中央支所主催の中心会で、黒毛和種の部と赤毛和種の部の両部門で町の畜産農家がブランドチャンピオンを受賞し、町の肉用牛の育成技術が高く評価されました。日頃から丹精込めて育てている成果が発揮されました。11月2日土曜開催のふれあい畜産祭り県大会での活躍を期待しています。小形長蔵さん、岡松の赤牛、左株式会社ストームファームコーポレーションさん、シリーズの黒毛、右側の写真が掲載されております。献血事業の推進に貢献、献血運動推進協力団体厚生労働大臣表彰、9月10日献血運動の推進に積極的に協力し、他の模範となる実績を示した団体として大津町商工会が厚生労働大臣表彰感謝状を受けました。部長の山本哲さんをはじめとする商工会女性部の皆さんが表彰の報告に代表しました。家入町長は人口減少などで血液が足りず手術ができないこともある、皆さんの活動に感謝しますと表彰の喜びを話しました。鶴章明子さん、山本哲さん、水山君雄さん、家入しずみさん、高浜純子さんの写真が掲載されております。ご長寿にあやかりたい、令和元年長寿者巡回表彰、町では9月15日現在100歳以上の人が21人います。今年度100歳を迎える12人に町からお祝い金を贈呈しました。また内閣総理大臣から長寿達成の表彰状などが贈られました。おめでとうございます。これからも元気にお過ごしください。本田聖子さん、陣内春日正恵さん、池田池田和さん、町中島千代さん、大津高田梅さん、大津片山千春さん、岩坂佐藤真嗣さん、岩坂渡辺治さん、白川豊岡佐道さん、杉水平野康夫さん、引き水甲子初音さん、牧100歳おめでとうございます。11名のお写真が載っております。希望者のみを掲載しています。子どもたちの安全を守る町セーフティーパトロール隊が表彰、9月26日に令和元年度全国地域安全運動中央大会が東京都の明治記念館で行われ、町セーフティーパトロール隊が功労ボランティア団体として受賞しました。当隊は平成12年に自衛隊 OB で結成され、主に児童の登下校時の見守り活動や青色パトロールカーを使用しての防犯パトロール活動をしています。今回は13年にわたる長期的で持続的な活動が評価され受賞となりました。家入町長とセーフティーパトロール隊の皆さんの写真が掲載されております。子どもたちの教育のために新しい教育委員が就任しました。9月19日の町議会分会議で寺下早苗さんが新しい教育委員に決定し、
9月25日に就任しました。また10月1日に開催した教育委員会会議で平教育長が中尾誠一委員を教育長職務代理者に指名しました。そして町教育委員を務めた主導誠二さんの退任にあたり10月1日に家入町長から感謝状が贈られました。今までありがとうございました。感謝状を持つ主導さん、右から4人目と新しく就任した平久さん、右から5人目の写真が掲載されております。ゴミについて考える岬の章で環境出前講座、小学生を対象とした環境出前講座が10月3日に岬の小学校で実施されました。これは一社熊本県環境資源循環協会定年部がゴミについて関心を持ってほしいと県内の小学校で開講しているものです。児童らはゴミ収集車にタンポポのゴミを実際に投げ入れたり話を聞いたりして県のゴミの状況やゴミの分別の仕方などを学んでいました。ゴミ収集車にサンプルゴミを入れる児童の姿が掲載されております。新庁舎建設工事の安全を祈願、新庁舎建設起工式、新庁舎建設工事起工式が10月1日仮庁舎南側の建設予定地で行われました。式には家入町長をはじめ町関係者や町議会議員など約80人が出席し、新庁舎建設工事の安全と無事を祈願しました。家入町長は役場庁舎が一日も早く完成し住民の皆さんに活用されることが熊本地震からの総合的復興になると考えていますと挨拶しました。今後は令和3年5月の完成を目指し本格的に工事が始まります。新庁舎建設に向けて挨拶をする家入町長の写真が掲載されております。こちらは日本最高峰のバイクレース NFJ 全日本モトクロス選手権、 NFJ 全日本モトクロス選手権シリーズ第7戦九州大会が10月12日、13日、2日間、HSR 九州のオフロードコースで開催されました。起伏に富んだコースで速さと技術を競う、この大会には多くの人が訪れました。急カーブで砂塵を巻き上げながら素早く切り返し、地形に沿ってダイナミックなジャンプを披露するたびに、歓喜の声が上がりました。繰り広げられる白熱した戦いに会場は大いに盛り上がりました。一斉にスタートする選手たちの写真が掲載されております。商店街にお化けが集結、ふれあいハッピーハロウィン、ふれあい散歩堂、商店街にてふれあいハッピーハロウィンが10月5日に開催されました。このイベントはふれあい散歩堂商店街参与委員会が主催で、ダンスや仮装大会、ハイハイ競争などのステージイベントや、さまざまな出展により、多くの人でにぎわいました。当日は、原山くんや商店街の人も仮装して登場するなど、会場を盛り上げました。ハイハイ競争でおもちゃを使い、日吉ポートスの様子の写真が掲載されております。小林区の放送システム整備、宝くじ助成事業で公民館放送システムを整備、この度コミュニティの健全な発展を図ることを目的としたコミュニティ助成事業により小林地区に公民館放送システムが整備されました。このコミュニティ助成事業は宝くじ社会貢献広報事業費を財源としてコミュニティ活動に必要な備品や 集会施設の整備などを対象に、一般財団法人自治総合センターが助成を行うものです。今後小林地区のますますの活性化が期待されます。小林区に新たに整備された公民館放送システムの写真が掲載されております。熊本家庭財団水田オーナー制度、水田オーナー制度の読み取りが10月13日立地区で行われました。松田市の農家苗は一つと共生し、田んぼ一面に小金の稲が広がっていました。参加者たちは秋作業を受けながら大地の恵みに感謝し、10年の収穫をしていました。収穫後には四国神事が開催され、水田の四国産業に出す役割など四国の現状について楽しみながら学ぶことができました。海のある地域の写真が紹介されています。大津インフォメーション健康春季施術に補助しています。松戸は健康の富士増進に寄与することを目的に、春季の施術を受ける人に対し費用の一部を補助しています。対象者国民健康保険の加入者、後期高齢者医療保険の加入者、福祉対象者で保険料を加入していないこと、補助内容、緊急点を提出すれば1回の手術につき費用の補助が行われます。緊急点の取得方法、健康保険証、印鑑、刺激使用のように以上2点を健康保険所に持参してください。1回につき10万まで発行し、年間30万まで発行できます。利用は1日1回1万円です。副手術後新しい新規の本日電話0966239322、福田新規マスター議員本日電話0966-294-8545、体電気治療院2、電話0966-288-9909、山崎新進院2、電話0966-294-1315、今村平子市院清水、電話0966-293-9911、公営理学研究院岩坂、電話0966-293-3224、問い合わせ松田健康保険課国保医療係、電話0966-293-3111。医療一般不妊治療人工受精費助成事業、一般不妊治療を受けた地域の負担を軽減するために治療費の一部助成を始めました。対象となる治療、10月1日以降に受けた一般不妊治療助成対象、次の1から6に全ての該当する人、1、法律上の夫婦、2、医療機関で不妊症と診断された夫婦、3、治療開始日の妻の年齢が41歳未満、4、治療開始日から新生児までの間、夫婦ともにもしくはどちらかが町に住民票があり居住している、5、夫婦の前年の所得合計額が730万円未満、1月から5月の場合は前々年の所得、6、徴税を滞納していない世帯、助成金額夫婦1組につき5万円手続きに必要なもの、1、町一般不妊治療費助成事業申請書、2、町一般不妊治療費助成事業に関する同意書、3、一般不妊治療費 女性事情医療機関証明書、4医療機関発行の領収書、5本人関係を証明できる書類、6住所を確認できる書類、7夫婦の前年所得額、1月から5月の場合、前前年の所得を証明する書類、8徴税の滞納がないことの証明書、世帯員全員、市の通帳、申請者名義のもの、10印鑑、主日使用のもの、同意書がある場合、5から8は省略可能です。申し込み問い合わせ、役場健康保健課、母子保健係、子育て研究センター、電話096-224-1075。募集、新しい環境施設の名称を募集します。菊池環境保全組合は、高知市、外見に新しい施設を建設しています。それに伴い、施設の正式名称を募集します。皆さんからも、素敵なまま名称をお待ちしています。名称を募集する施設、ゴミ焼却施設、最終処分場、まとめて一つの名称。応募資格、厚生庁、菊池市、高知市、大津町、津陽町に在住または通勤通学する人。名称の基本コンセプト、厚生市長の環境施設としてイメージしやすいもの、覚えやすく親しみやすいもの、環境美化センター、東部清掃工場は除く、現在使用しているため、表彰、最優秀賞、補助カード3万円分、1点、優秀賞、補助カード1万円分、2点、チャレンジ賞、補助カード3000円分、5点、中学生以下から抽選、申し込み期限、12月27日金曜、郵送の場合は、決印郵送、応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、ファックスするか、環境保全組合ホームページの応募フォームからご応募ください。応募用紙、詳細は役場環境保全課にある応募チラシ、または環境保全組合ホームページでご確認ください。申し込み問い合わせ、福祉環境保全組合建設推進課、電話096-293-2555。募集、大津町任期付き職員、先進保健福祉士募集。町では任期付き職員を募集します。職種、精神保健福祉士、採用人数、1人程度、職務内容、子育て支援課に勤務し、ソーシャルワーカーとして、主に、養護後、児童などや、子供を持つ家庭への支援、関係機関との連絡調整、健康管理などの業務に従事します。任用期間3年間、令和2年4月1日以降に採用を予定。応募条件、精神保健福祉士資格を有する人。受付期限、12月27日金曜、午前8時30分から午後5時。土日祝日を除く。選考方法、論述審査、経歴審査、人物支給、令和2年1月下旬頃実施予定。試験日程などの詳細については、後日応募者に通知します。申し込み方法、試験申し込み用紙や募集案内は、役場総務課に用意しています。また、大津町ホームページからもダウンロードできます。試験申し込み用紙、試験士免許証の写し、職歴証明書を各一部ずつ受付試験までに 別場所にかり郵送または迎えに来てください。郵送する場合は表に大津町人気地貯金採用試験申し込みと手書きした封筒に入れて必ず簡易書留め郵便にして送付してください。応募要件の詳細や申し込み方法など詳しくは町ホームページの募集案内をご覧ください。勤務条件、給与など、週5日、フルタイム勤務、8時30分から17時15分、給料は町の条例や規則などに基づき、採用される人の資格、職歴などを勘案して決定されます。18万円から28万円程度、うち給料以外に扶養手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当が支給されます。任期付き職員は任期を定めて採用される正規職員です。給与、勤務時間などについては任期の定めのない職員と同様に、守秘義務、営利企業などの従事制限など、地方公務員法などの規定が適用され、採用後は一般職の職員として勤務することになります。申し込み、問い合わせ、役場総務課人事所係、電話 096-299-3111。 情報公開、町長交際費を公開します。令和元年度上半期、町長交際費は町長が町を代表して行政を執行するために外部との交際上必要な経費として認められているもので、支出は大津町長交際費支出基準に関する規定に基づき最小限に留めるよう配慮しています。令和元年度上半期の主な支出は町代表として参加した各種イベントの会費や町関係団体との懇談会費などです。交際費の詳細を知りたい場合は情報公開の請求ができます。町ホームページにも詳細を掲載しています。種目、件数、金額、内容、一部の順にお知らせします。会費16件76,500円、平成31年度大津町商工会青年部通常総会及び訓練会、平成31年度大津町 PTA 連絡協議会総会及び懇親会、平成31年度大津町区長会懇親会、平成31年度九州地区道路利用者会議定期総会及び意見交換会、平成31年度大津町企業連絡協議会総会及び懇親会、後者福祉法人会大津市民令和元年度講演会事業報告会懇親会、肥後大津観光協会通常総会交流会、ヨカボスクラブ交流会など。懇談会費27件141,000円、平成30年度大津中央支所清掃年度通常総会及び懇親会、熊本県獣医師会大津支部平成31年度定期支部総会、大津町タバコ工作更新会報告会及び懇親会、2019年度ブラック解放同盟大津支部懇親会交流会、平成31年度2019年度大津町商工会イベント出展組合通常総会及び懇親会、令和元年度大津町認定農業者協議会総会及び懇親会、 第33回大津町現職退職校長会総会及び懇親会、平成30年度ネットワーク大津株式会社政治株主総会及び懇親会など、軽粛金4件18,200円、土地改良事業施行記念式典、ネットワーク大津株式会社 TMR センター落成式、平成31年度林業安全祈願式典など、調印金4件17,050円、各種委員などの死亡時の公伝定価など、接遇費1件5,400円、来客用お茶代その他3件19,657円、町長、市町長、名刺代、封筒代、掲示用など合計55件、277,807円。問い合わせ役場総務課人事秘書係、電話096-293-3111。募集、自衛官募集、自衛官を募集します。自衛官を目指す人はもちろん、自衛官に興味のある人も気軽にお問い合わせください。募集種目、陸上自衛隊、高等高科学校生徒推薦、陸上自衛隊、高等高科学校生徒一般、自衛官候補生。申し込み問い合わせ、自衛隊熊本地方連絡部菊池文中所、電話0968-24-2772。募集、大津町非常勤職員、臨時職員募集。非常勤職員、職種、給食調理員、幼稚園教諭、給食調理補助員 D、 減産操作指導入力補助員、特別支援補助員。臨時職員、職種、幼稚園教諭、介護支援専門員、給食調理員、一般事務、図書館司書、業務補助員登録制、職種、保健師。申し込み期限、11月15日金曜。受付時間、午前9時から午後5時、土日祝を除く。申し込み方法、履歴書及び各種資格証明書、写しを役場総務課に提出してください。郵送で応募する場合は、必ず職種を記入してください。任用開始、12月1日、日曜以降。その他、1、申し込み者には面接を実施予定です。業務補助員登録制については、書類選考のみ。2、募集の詳細などには変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。3、令和2年4月以降の採用については、新たに応募する必要があります。問い合わせ、役場総務課人事秘書係、電話096-293-3111。暮らしの伝言版、お知らせ、下水道接続のお願い。下水道は衛生的で快適な生活環境を築くだけでなく、自然を守るための重要な施設、生活環境をより向上させるために下水道に接続していない場合は接続をご検討ください。排水設備工事は町の指定工事店に依頼してください。 下水道の共用開始後3年以内であれば町の助成制度を利用できる場合があります。ご相談ください。問い合わせ役場下水道課管理係、電話09-293-5679。農業保険に加入しましょう。農業保険制度は農産物を対象に自然災害や収入減少に対して9割を上限に保障したり、収入保険、米、麦、大豆などが自然災害で受ける損失を保障したりします。農業協会、いずれも国の掛け金の補助があります。問い合わせ県農業協会組合福祉所、電話0968373000。12月1日は世界エイズデー。エイズは HIV ウイルスに感染することで免疫力が低下し、感染症や悪性の腫瘍などが現れる病気です。感染から発病まで潜伏期間があり、早期に発見すると発病の予防や遅らせることができます。無料、匿名で検査を受けることができます。短時間で終了しますので、一度は検査を受けましょう。問い合わせ、県菊池保健所、電話0968-254138。基本チェックリストの提出を平成31年4月1日付で75歳以上の人に基本チェックリストを11月中旬より順次郵送します。今年度より裏面の認知症自己チェック表も合わせてご記入いただき、同封している返信用封筒で返送するか、直接包括支援センターまでご持参ください。問い合わせ町地域包括支援センター、電話0962920770。献血にご協力お願いします。日時11月20日水曜日、時間01午前9時30分から11時30分、02午後0時45分から4時、場所役場駐車場。問い合わせ役場健康保険課健康推進係、電話0962941075。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に発売される低価格の後発医薬品のことで、先発医薬品と同等の有効成分や効能、効果があります。負担軽減のために、医師や薬剤師と相談しましょう。問い合わせ、役場健康保険課、国保医療係、電話0962933114。ブロック塀などの撤去費用支援。対象となるブロック塀などの条件、次の項目すべてに該当するもの。1、避難通路に面したブロック塀。2、面する道路からの高さは80センチ以上。3、ブロック塀自体の高さが60センチ以上。4、点検表による確認で不適合があり、安全性が確保できない。 申請期限12月13日金曜日。金額の算定に条件があります。上限20万円。詳しくはご相談ください。問い合わせを役場都市計画課建築係、電話096-293-4011。講演相談会、子どもの発達セミナー無料。健康的な食生活が大事なのは分かっているが続かない。野菜嫌いの子どもを叱るが、そもそも一日に必要な野菜の種類と量が分からないなど感じたことはありませんか。食生活を楽しく健康的にする方法を紹介します。日時11月20日水曜日午前10時から正午まで。場所町障害学習センター2階中階実施。内容毎日の食卓を楽しくする方法、野菜嫌い克服と楽々を。講師熊本県立大学食育推進プロジェクト国民講師本田愛さん。その他託児も行っています。希望する人は事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ役場福祉課障害福祉課、電話096-293-3510。募集イベント町営住宅補充入居者募集。募集団地1、あけぼの団地改修前5戸、昭和53年から59年度建築。2、北出口団地3戸、昭和51年度建築。申し込み企画、町に住所または勤務先がある人で、町営住宅の入居基準に満たす人。申し込み期間前にご相談ください。申し込み期間、11月18日月曜日から11月22日金曜日まで。あけぼの団地改修前の高層階も随時募集しています。申し込み問い合わせ役場住民課住宅係、電話096-293-3112。第37回九州創生展、日時11月23日土曜日、24日日曜日、午前9時30分から午後4時まで。24日は午後3時まで。場所グランメッセ熊本町区内。問い合わせ熊本刑務所処遇部各部員作業、電話096-364-3160。令和元年度第3回まちづくり懇談会、地域の力大津地域大会と題し、地域課題解決の案の発表会を開催。漁協で落語もあります。日時11月21日木曜日、大津中高。11月22日金曜日、大津北中高。いずれも会場午後6時30分、開演午後7時。場所町障害学習センター文化ホール。問い合わせ役場総務課 まちづくり推進室、電話096-293-3111。文化財を学んでみませんか。県文化財保護協会は、文化財保護の成果を知ってもらうため、地域の特色ある文化財とその調査研究成果について研修会を開催します。日時11月20日水曜日午後1時から3時30分まで、場所オークスプラザ2階ふれあいホール、講師町文化財保護委員西村和正さん、演題菊池氏子祖藤原蔵則の出について、問い合わせ町歴史文化伝承096-293-4100、語り部交流会に熊本、加藤清正が作り上げ引き継がれた地域の宝の話を聞きませんか。日時11月28日木曜日午後1時から午後4時まで、場所町障害学習センター。内容講演白川隆一、灌漑用水分がもたらす恩恵、加藤清正に育まれた地域の宝が継ぐ食文化の歩み、灌漑資産シンポジウム。問い合わせ役場総合政策課企画政策係、電話096-293-3118。道の駅大津焼き辛いもの試食販売会、週末限定で生産者による焼き辛いもの試食販売会を開催します。屋外のため天候により中止の場合があります。営業時間のお知らせ、トイレ建設工事のため11月21日木曜日まで一部駐車場が利用できない状況になり、大変ご迷惑をおかけします。館内は元気に営業しておりますのでよろしくお願いします。11月15日金曜日から17日日曜日、道の駅大津お客様感謝祭。11月17日日曜日、大津日曜朝市出店、新鮮なお野菜とみかんの詰め放題を開催いたします。11月22日金曜日から30日土曜日、手作りアクセサリー展示販売会、道の駅認定辛いも毎日入荷中。認定辛いもとは貯蔵庫で90日以上熟成した甘い大津町特産の辛いものことです。大津町プレミアム商品券使用できます。問い合わせ電話096-294-1600。安全安心大津町、大津警察署、熊本県警察シンボルマスコットユッピーのワンポイント、薬物に対する正しい知識と断る勇気を身につけましょう。薬物で乱用はダメ、絶対。薬物が体に及ぼす恐怖、使用するとめまい、嘔吐、平衡感覚障害などが起こる恐れがあり、体に重大な影響を及ぼします。また錯乱、極度の不安や恐怖、依存症を引き起こします。一度くらいならという軽い気持ちがあなたの人生を滅ぼします。
薬物事犯の検挙状況は平成20年から平成25年にかけて減少したものの、平成26年から増加に転じています。インターネット上には大麻は害がない、タバコより安全などの誤った情報が流れており、若年層における大麻の乱用の拡大は深刻な問題となっております。薬物乱用防止教室などについて正しい知識を身につけましょう。薬物を次のような言葉で説明できます。強い気持ちを持って興味本位で手を出さないようにしましょう。やめられるよ。すっきりするよ。一回だけなら大丈夫だよ。合法だから大丈夫だよ。みんなやってるよ。使用してしまうと依存症なり、繰り返し使用するうちに一回の使用量も増えるなど悪循環に陥り、抜け出せなくなってしまいます。キャッシュレス決済に伴う偽メールに注意。個人のスマートフォンなどに、〇〇ペイなどのキャッシュレス決済に対するポイント還元を装ったメールを送信し、URL にアクセスさせ、個人情報の盗み取りやウイルスに感染させるなどに事案が発生する恐れがあります。被害に遭わないための対策、安易に URL にアクセスしない、個人情報を入力しない、ウイルス対策ソフトを更新しておく、犯罪発生状況、令和元年9月集計、区分累計9月中、前年比の順にお読みします。大津署管内237、17、マイナス2、内大津町86、6、プラス24、主な発生犯罪、万引きや駅駐輪場などでの自転車盗難が発生しています。交通事故状況、令和元年9月集計。区分、大津署管内、発生件数、累計167、9月中21、前年比マイナス60。1、大津町は累計62、9月中12、前年比マイナス23。死者数、大津署管内累計1、9月中0、前年比マイナス1。うち大津町累計0、9月中0、前年比0。傷者数、大津署管内累計221、9月中27、前年比マイナス80。うち大津町累計85、9月中16、前年比マイナス23。管内発生件数は公示日を含みます。死者数は30日以内死亡の場合、町の相談、11月、相談日時場所、相談員の順にお読みします。心配事相談、11月5日火曜日13時から16時、 老人福祉センター太田亜希子。11月11日月曜日13時30分から15時30分人権啓発福祉センター本田康子。11月12日火曜日13時から16時老人福祉センター野田亜希子。11月26日火曜日13時から16時老人福祉センター江藤忠一。12月2日月曜日13時30分から15時30分人権啓発福祉センター江藤忠一。12月3日火曜日13時から16時老人福祉センター太郎丸正治。心配事児童相談11月19日火曜日13時から16時老人福祉センター今山隆。障害者相談11月11日月曜日13時から16時老人福祉センター鎌田悦子北村豊子。12月2日月曜日13時から16時老人福祉センター宮崎恭一北村豊子。人権啓発福祉センター電話096-293-7920老人福祉センター電話096-293-2027役場住民課行政相談11月21日木曜日10時から12時大口プラザ西村和正。法律相談予約がいります。11月8日金曜日10時から12時大口プラザ熊本県弁護士会。11月22日金曜日10時から12時大口プラザ藤本一郎。年金相談予約がいります。11月15日金曜日10時から16時大口プラザ年金事務所相談員。役場住民課電話096-293-3112教育支援センター教育相談予約がいります。毎週月曜から金曜8時30分から17時まで教育支援センター教育相談員。教育支援センター電話096-293-2232地域包括支援センター物忘れ相談予約がいります。11月21日木曜日9時30分から12時地域包括支援センター会議室認知症疾患医療センター政務相談11月7日木曜日12月12日木曜日13時30分から15時30分役場住民相談室南九州税理士会の税理士。特設人権相談11月29日金曜日10時から15時役場2階大会議室人権擁護委員。雇用相談毎週火曜 金曜、休日の場合は翌平日、9時から17時まで、生涯学習センター2階、雇用相談員、消費生活相談、毎週火曜、金曜、10時から16時、役場住民相談室、消費生活相談員、火曜、金曜は大津町、0962933111、月曜、木曜は福曜町、電話0962322112、水曜は道原村、電話0962793111で消費生活相談を受けることができます。地域包括支援センター、電話0962920770。お誕生おめでとう。届け出た人、赤ちゃんのお名前、住所の順にお読みします。小田純一、秋穂さん、木の水、坂本武史、ジョンさん、室、西木の正樹、善さん、木の水、今村幸四郎、俊之介さん、大津、家入流星、美代さん、木の水、後藤祐二、鈴野さん、木の水、上田雄星、龍太さん、陣内、星田大輔、大志さん、森、堀田雄一、デイさん、木の水、松尾隆、大和さん、木の水、坂本龍二、美香さん、木の水、佐藤浩介、スバルさん、室、松尾ひろおみ、隼人さん、三田津野、立野翔也、シアさん、新、稲村健一、とわさん、大津、中野誠二、佐藤さん、室、川端きのり、エマさん、室、佐藤真由、金野さん、室、佐々木昭弘、彩音さん、木の水、北野光一、たけるさん、大津、角田祐介、正吾さん、三冊の、小倉翔太、瀬名さん、室、今村健二、吉人さん、大津、江藤哲郎、かなたさん、三冊の、森誠一郎、いろはさん、大津、お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。坂本和弘、73歳、木の水、小山栄子、90歳、杉水、久内光恵、107歳、浦川、宮崎浩二、46歳、三冊の、藤水幸男、88歳、杉水、大村富子、90歳、矢後川、山本正恵、92歳、松井、福島久子、93歳、片山一恵、94歳、大津、田中正義、85歳、大津、松岡佳代子、68歳、室、桐原静香、 98歳、岡松。お誕生お悔やみのコーナーは、希望者のみ掲載しています。令和元年9月10日から、令和元年10月9日届け出に、慶長楽にて読ませていただきました。町のカレンダー11月1日金曜日王子図書館休館3日日曜日文化の日4日月曜日振り替え休日王子図書館休館歴史文化勉強館休館5日火曜日町交流会館休館町運動公園休園6日水曜日役場窓口証明業務延長19時まで大津図書館夜間開館20時まで7日木曜日税務相談役場住民相談室13時30分から15時30分10日日曜日第31回サライモフェスティバル in 大津10時から15時30分11日月曜日大津図書館休館町交流会館休館歴史文化伝承館休館12日火曜日手話通訳とっきり町運動公園休園13日水曜日役場窓口証明業務延長19時まで大津図書館夜間開館20時まで15日金曜日大津中央公園調整会議令和元年12月分17時30分から子育て健診センター体育施設等申請受付開始令和元年12月分18日月曜日大津図書館休館町交流会館休館歴史文化伝承館休館19日火曜日町運動公園休園20日水曜日子どもの発達セミナー10時から12時障害学習センター役場窓口証明業務延長19時まで大津図書館夜間開館20時まで21日木曜日地域の力大津福岡大会あなたの番組令和元年度第3回まちづくり懇談会大津中学校区編19時から21時障害学習センター22日金曜日地域の力大津福岡大会あなたの番です令和元年度第3回まちづくり懇談会大津北中学校区19時から21時まで障害学習センター23日土曜日勤労感謝の日25日月曜日大津図書館休館町交流会館休館歴史文化伝承館休館26日火曜日手話通訳設置日町運動公園休園 27日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。大洲図書館夜間開館20時まで。29日金曜日、特設人権相談、役場2階大会議、10時から15時。12月1日、世界エイズデー、2日月曜日、大洲図書館休館、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、3日火曜日、町運動公園休園、休日当番員約束、11月、当番員は変更される場合があります。最新情報は菊池広域連合消防本部指令センター 096-232-9331 でご確認ください。
町の人口、令和元年5月末現在、人口35,029人、マイナス6人、男17,240人、プラス6人、女17,789人、マイナス12人、世帯数14,560戸、プラス6世帯、出生33人、死亡27人、転入148人、定数160人、増減は前月比となっています。
第31回カライモフェスティバル in 大津、掘って知って楽しんで、熊本県大津町、頑張ろう大津。2019年11月10日日曜日午前10時から午後3時30分まで、場所本田技研工業株式会社熊本製作所内、総合グラウンド HHR 九州辛いも畑、辛いも畑では辛いも掘り大会、辛いもオーナー掘り申し込み終了、2当日掘り約1000区画、今回区画を増やしてます。辛いも館絵手紙コンテスト、新辛いも大集合、辛いも百地シアター、大津辛いも物語ほか、食のコーナーお姫さん団子汁、終了限定いきなり団子試食会、大津町商工会イベント出展組合、焼き芋 JA 菊池大津中央秘書各部会ほか、産地商コーナー JA 菊池大津中央秘書、農産物野菜牡蠣牛乳お茶ほか、熊本県畜産農業協同組合、赤牛、豚のサイコロステーキ、ほか、問い合わせ、辛いもフェスティバル実行委員会、事務局、明日の観光工場を作る会、電話 096-294-2877、羊の声、花宿区に咲く3万本のひまわり畑にしました。一面に黄色く広がる光景は見事でした。11月中旬までは見ることができるそうなので、皆さんも行ってみてはいかがですか。白馬、 11月に入り、朝夕めっきり涼しくなり、秋の気配を感じるようになりました。過ごしやすい季節になり、いろいろと行事が多い時期でもあります。10日は辛いもフェスティバルが開催され、例年多くの人が来場されます。大津の美欲の再発見にということでお越しいただいてはいかがでしょうか。エッチェンジ。